皆様おはようございます。今日は矢野さんがこの木蓮を生けていただきまして、なんかここに木蓮の木が生えて、そして、下に黄色い、水仙ですかがあってですね、白いカラーがあって、わー春だな、そんなことをなんかこう思わされます。この前白内障の手術をしてもらったっていう話を、いたしましたけれども、本当に空を見ると輝いている、山並みが美しい、花が本当に美しいっていうのがもうなんか心に迫ってくるようで、ああよかったな手術してよかったな、していただいてよかったなと本当に感謝をしているところでございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの恵み、あなたの祝福、また私たちに対する深い愛を心から感謝し、またあなたの御名を褒めたたえます。私たちを愛して、あなたがたくさんの恵みをくださっているだけではなく、今日も御言葉を読んでいただきましたけれども、イエス様が本当に罪をあがない、そして病める人たちを、痛みを癒してくださるお方であるということを今朝またお聞きすることができて感謝をいたします。私たちはみんな心の中にも体にもいろいろな問題を抱えておりますが、主よ、あなたの願いは私たちが健やかにあなたと共に一日一日、一時間一時間生きていくことだと言われております。どうか主よ、あなたの御心を本当にいただくことができますように、感謝して受け取ることができますように、その恵みを私たちの家族、また隣人に、主よ、兄弟姉妹と共に分かち合いつつ、与えられた一日一日を生かされますように導いてください。救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。チューブの人を癒すという見出しがついておりました。チューブという言葉は最近もあんまり使わなくなったんじゃないかなと思いますけれども、脳の血管が詰まったり、あるいは脳の血管が破れたりして、そして、そのために後遺症が残っている人たち、その状態をなんかチューブと言うんだそうであります。たまたまじゃありませんけれども、私の弟が近くに住んでおりますが、2週間ぐらい前に大学病院に入院をいたしまして、脳梗塞の軽い脳梗塞だったんですけれども、手術をしてもらいました。もう1年ぐらい前に何か検査で、なんかあちこちに梗塞があるねというのを何か見つけてもらってですね、じゃあ手術をしましょうという予定になっていたんだそうですけれども。例のコロナのことでですね、伸び伸び伸び伸びになってしまって、先々週ぐらいに手術ということになりました。その傷跡を見ましたすごいですね、最近の医学っていうのは、ここをですね、こんなふうに切って、後ろ向こう頭蓋骨をカパッと外すんだそうです。そしてその外した頭蓋骨は何か特殊な液の中につけておいて、まあ、またこうカパッと、手術が10時間ぐらいかかったそうですけど、終わってまたここに乗っけるんで、それをホッチキスでこう止めるんだそうですけれども、なんかね、昔ほらロボコップっていう映画がありましたよね。ここだけ顔がついてて、後ろはもう全部体もロボットっていう映画でしたけれども、映画見たいでした。 ホチギスのですね、ちょっとでかいやつをですね、27個ここにこうつけていたそうですけど、いやーお医者さんもすごいことをするなと本当に驚いたことでありました。ただし脳は非常にデリケートな、まあ、器官でありますので動かすことができないんだそうですね。でもなんか大脳の下の方にちょっと拘束があるので、それをそーっとこう持ち上げて、その拘束した部分をなんか修理したというか手術したということだそうでですね、少し1週間ぐらいですか、目がちゃんと見えなくてですね、ちょっとこう開けたつもりが開けてなかったとか、そんなことがあったそうですけども、数日前に会いましたら元気になっておりました。本当に現代の医学ってすごいな、そんなことを考えさせられました。この九章のところにはイエス様がご自分の町、これはナザレではなくてカペナウムのことでありますけれども、そこに、そこが活動の拠点になっていたんだと思いますけれども、そこに帰ってこられた時の話でありました。人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。このお話はマタイ、それからマルコ、そしてルカにも載っておりまして、このマタイには書いてないんですけれども、ちょっと残念ながら、マルコとルカによる福音書には詳しく書いてありまして、人々がというか4人の男がこの中部の人を床にのけたまんまイエス様のもとに連れてきたところが、うわーっと人だかりができててイエス様のそばに近づくことができなかった。それでなんとこの男の人たちはですね、屋根に上がって瓦を剥いで穴を開けて、この男の人をそのロープかなんかで吊り下ろしたとこう書いてあるんですね。まあすごいことをやったもんですよね。その家の人は多分後で文句を言ったと思いますので、その屋根はですね元通りにまたきちんと修理をしてもらっただろうと思うんですけれども、そういうその愉快な話をマタイさんはちょっとカットしてるんですが、すると中部の、人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れて来た。イエスはその人たちの信仰を見てと書いてあります。イエスはその人たちの信仰を見て、イエス様がすぐ目をつけられるのは、イエス様の目にパッと入っていくのは信仰でありました。その人たちの、それは連れてきた4人の人たちの中に宿っていた信仰であると同時に、もちろんこの病の人も、そういうふうに信仰があったと考えていいと思うんです。イエス様がこういうふうにおっしゃったというのです。子よ、元気を出しなさい。いいですね、優しいですね。子よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許される。新共同訳では許される、許されているという表現だと思いますけれども、多くの他の翻訳やまたマルコ、ルカもあなたの罪は許されたというふうに言われております。私に兄がおりまして、都の城に養子に行ったんですが、最近ちょっと具合が悪いんです。ちょっと仕事をするとですね、息が切れて酸欠状態になるっていうんですね。それで寝る時も寝る前にそばに酸素吸入器を置いておいて、それを吸うとですね、 体が楽になって、それでまあ眠ることができる、ちょっと仕事をするともう息が切れて酸素吸入をするという状態で、まだ一応元気で生きてるんですが、その話を聞きましたときに、あ、それはあんたのせいやわってこう私は思ってしまったんですね。小学校の先生をずっとしておりましたもんですから、まあね、タバコをよう吸ったんですよ。それはもうあんたのタバコの罰やと言いませんでしたけれども、心の中では思ってしまいました。何か病気を得る、あるいは、病気になるというと、まあ誰の心の中にもその病気と問題行動、あるいは罪というのがですね、不摂生もそうですけれども思い浮かべられるのであります。もう皆様よくご承知のヨハネによる福音書の9章のところでイエス様が生まれつきの盲人を癒すというお話が出てまいります。もう皆様もよくご承知だと思います。ヨハネによる福音書の9章1節、さてイエスは通りがかりにすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ先生、この人が生まれつき 目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。本人のせいか、あるいは親が罪を犯したからそのために子供が目が見えなくなったのかというのでありました。これが当時の人たち、お弟子さんたちを含めて、いや今も多くの人たちがこのような考え方をしているものだと思うんです。しかしイエス様は素晴らしいお答えをくださったのであります。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためであると言われたのであります。過去を振り返って、ああこれが悪かった、あれが悪かったというそういう考え方ではなくって、そのことを通して神の業がこの人に現れるためだ。このイエス様の一言によってどれだけ多くの人が救われたでしょうか、慰められたでしょうか。私も本当にこの御言葉で生き返った、そのような思いをしたことがあります。この、部分をですね、ちょっと非常に優しく聖書を翻訳したリビングバイブルという翻訳があるんですけれども、ちょっと聞いていただくとなんかよくわかるなという感じがいたしますので、お聞きください。それでイエスは船に乗り込み、ご自分の町カペナウムに帰られました。走行するうち数人の人が中部の男を寝床に寝かせたまま運んできました。必ず治していただけると信じていたからです。イエスはこの人たちの信仰を見て病人に、さあ元気を出しなさい、私があなたの罪を許したのですからと言われました。なんと罰当たりな言葉だ。まるで自分が神だと言っているようなものではないか。ユダヤ教の指導者たちのある者は腹の中が煮えくり返る思いでした。イエスは彼らの心中を見抜いて、なぜそんな悪いことを考えているのですか。この人にあなたの罪が許されましたというのと、起きて歩きなさいというのと、どちらが優しいですか。さあ私に地上で罪を許す権威があることを証明してみましょうと言い、向き直って中部の男に命令なさいました。さあ 起きて寝床を畳み家に帰りなさい。もう治ったのですから。すると男は飛び起き家に帰っていきました。ちょっとなんかね、物語を聞いているような感じがしますけれども、イエス様があなたの罪は許される、許されたと言われたとき、ちょうどそこに律法学者がいたと書いてあります。他の福音書を見ますと、この人たちはイエスという人物を、まあ、なんていうか、チェックするために、エルサレムからわざわざ下ってきて、このカペナウムに来ていたというふうに他の翻訳の聖書では書いてありました。律法学者の中にこの男は神を冒涜していると思う者がいた。まあ、この人たちの考え方というのは完全に間違いだということはできないと思うんですね。彼らはイエスという一人の人物、しばらく前まではナザレで大工をしていたその男の、まあ、行状を調査し、そして報告をするために使わされていたのでありました。彼らは心の中であなたの罪は許されると言ったことを、それはとんでもないことだ、そんなことができるのは人間にはできない、神様しかそのことをすることができないと考えていたからでありました。この言葉を聞きましたイエス様のお言葉がまた面白いと思うんですけれども、イエス様は彼らの心を見抜いて、なぜ心の中で悪いことを考えているか、あなたはあなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいかと、こう、彼らにお尋ねをなさったのでありました。いかがでしょうか。ちょっとここで皆様もご一緒に考えてみたいと思うんですけれども、私は牧師でありますから、その人の信仰告白に基づいて教会の名においてあなたの罪は許された、父と子と聖霊の名によって我何時にバプテスマを施すといってですね、救いの印であります信仰の告白に基づく印であります洗礼を授けることがありました。イエス様がどっちが優しいか、罪が許されたっていうのと起きてあげっていうのと、どっちが優しいか、さあ皆さんだったらどっちでしょう。はい、罪は許されたという方が優しいと思う方、じゃあ起きて歩けという方が優しいという方、私はお医者さんじゃないので、私にとってはやっぱり罪は許されたという方が本当かどうかわからないじゃないですか。優しいかと思うんですが、まあ、どっちにしてもこの罪は許されるということも立って歩けというのも私たちにはなかなかできないことでありますし、それは神様がなさることなのではないでしょうか。そしてイエス様は人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、中部の人に起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。するとその人は立ちどころに起き上がって、今まで自分が寝かされておりました その床を担いでトコトコトコトコ家に帰っていったというのであります。そしてマタイは一番最後のところでこういう御言葉を記しているんですね。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。これはマルコによる福音書とルカによる福音書には書かれていないことであります。神様が人間にご自分のまあいわば、特権であります罪を許すこと、そして癒すことを委ねられた、人間に委ねられた、この場合はイエス様に委ねられたということですけれども、そのような神様を称えたというんです。しかし皆様、この時それはその権威は父なる神様からイエス・キリストに委ねられたものでありましたけれども、イエス・キリストでとどまっていたでしょうか。じゃないですよね。今日礼拝の一番最初にマタイによる福音書の10章のところを読んでいただきました。ちょっとメモが間違っていたんですけども、すいません。イエスは12人を派遣するにあたりこんなふうに言われた。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。8節、病人を癒し、死人を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い出しなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。イエス様はご自分が委ねられたその罪を許し人を癒すという権威を12人のお弟子さんたちに委ねられたのでありました。ということは、彼らはそれからただ12人だけではなくて、パウロもそうでした。またパウロの弟子たちもそうでした。各地に建てられた教会の指導者たちにもこのような権限が与えられました。そしてこの罪を許し人を癒すという力は今私たちにも与えられているのであります。教会が心を合わせてある方の救いのために祈る、その人のために取りなす、その働きを神様が祝福してくださるのであります。じゃあ教会行ってみようか。その人の求道生活が始まります。私たちは直接神様の御声を聞いたわけではありませんけれども、イエス様がそのようにして罪を許し人を癒す権威を私たちに委ねられたということを信じて、みんなで祈って確信を持ってこのことを行っているのであります。マタイによる福音書の16章のもう皆様方がよく知っている御言葉、あのピリポカイザリアに行った時にイエス様がお弟子さんたちにお聞きになりました。あなた方は自分のことを何と言うか。すると16節、ペテロが言いました。あなたはキリスト、生ける神の子ですと告白をいたしました。そうするとイエス様は大変喜ばれて、シモン・バリオのあなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ、父があなたにそのことを表されたのだ。18節、私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。19節、私はあなたに天の国の鍵を授ける、 あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。この信仰告白に基づいて洗礼を受けた私たちもまた鍵を預かっているのであります。その鍵は皆様の意思を代表して牧師が時々使わせていただくことがありますが、基本的にはこの告白をされる皆さん方お一人お一人が持っていらっしゃるものなんです。こういう場合があります。一人の方がずっと信仰を求めておりました。しかしいろんなことがあってなかなか教会に行くことができなかった。でも心の中ではイエス様を信じたい、信じてるというふうに思いお祈りもするようになられました。その方が病気になられました。そしてついにその家族の中にもういよいよ最後かな、その時にその人が、私はイエス・キリストを信じ神のことを告白し、この方が自分のために死んでくださったと告白し洗礼を受けたい希望をなさった時に、牧師を連れてくる時間がないことがあると思うんです。その時に皆様がそこにおられたら、父と子と聖霊の名によってその人に洗礼を授ける、これは許されることである、いや正当な権利であるとプロテスタント教会は定めているのであります。これがいわゆる万人祭司、すべての人は神様からこのような権威を委ねられているというのが私たちプロテスタント教会のよって立つ原理の一つなのであります。まあそういう特別な場合というのはなかなか起こらないかもしれませんけれども、しかし私たちは心の隅にそのことをですね、しっかりと確信をしておく必要があるのであります。もちろんイエス様があなたの罪は許されたとおっしゃるその背後には、そのイエス様ご自身があの十字架の上でご自分の肉を裂き、血を流し、命を捧げて、私の罪、あの罪、この罪のために、私たち一人一人のあの罪、この罪のために、そして心の中に根付いている深い罪のために、贖いを、救いを成し遂げられたからでありました。今日は主報の裏に、罪について藤木正蔵さん先生の言葉をまた書いておきましたけれども、じっくり、味わっていただきたいと思います。このような権威を私たち人間に委ねられた神様は褒むべきかな。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは肉に縛られているものであります。弱さを持っております。心にも体にも霊も弱いものであります。しかしあなたはそのような私たちになんと大きな特権を委ねられていることでしょうか。イエス様がお一人で全てなさなければならないことをお弟子さんたちに委ね、また今この地上にありますたくさんの教会に委ねられていることを感謝いたします。あなたのそのご期待と私たちに対する望みを私たちが真剣に考えて、主を委ねられた場所であなたの子供として今週1週間も歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。